7. キラリレポート。健康で幸せに、健康ポイント授業を振り返って5分。市民編集委員の視点から、高橋玲子さん。平成28年度から3年間実施された健康ポイント授業は、歩く講座に参加、検診を受けるなどでポイントを貯め、商品券や地域の特産品、健康増進室のチケットなどと交換できるというものです。誰もが健康で幸せに暮らせる街にと、近隣市の中でもいち早く実施されました。今年10月のリニューアル実施を前に、これまでの3年間事業に参加された松野照子さんに感想を伺いました。松野さんにインタビュー。早速ですが、健康ポイント事業に参加されたきっかけを教えてください。介護をしていて体力の低下が気になっていたところ、ポスターを見て楽しそうと思ったのがきっかけです。自分の生活に合わせて無理せずにでき、本当に楽しかったです。人生の岐路に立った時に歩くことはとても良いなと思いました。よく参加していた事業はありますか？月1回の登録会は、老若男女さまざまな方たちと出会え、交流できるので楽しみでした。登録の時に職員の方が励ましてくれたり、歩きすぎたらセーブしてくれたりします。その後の運動はヨガや筋トレなど、メニューが豊富で充実していました。励ましやアドバイスがあるとやる気が出そうですね。ポイント事業への参加は、健康大学など他の教室に参加するきっかけにもなりました。顔見知りのメンバーもいて、元気だったと声を掛け合っています。皆さんとても熱心。年配の方を目標にさせていただき、元気をいただいています。清瀬のいろいろな場所に出かける機会にもなりました。体が健康になるだけでなく、意識の変化もあったということでしょうか。はい、ポイント授業の予定を手帳につけてスケジューリングしたら、生活にメリハリが出ました。司法をよく見るようになり、参加できそうな講座や教室には赤丸をつけ、検診のお知らせも忘れずにチェックしています。介護中だから無理だと思い、家にこもっていましたが、外に出ていくようになりました。エレベーターではなく階段を使う、ゴミ捨てついでに家の周りを歩くなど、ちょっとしたところで歩く習慣もできました。朝歩いていったら、ウグイスの声が聞こえて、自然豊かな清瀬の良さを改めて感じました。今年度の健康ポイントが待ち遠しいですね。早く始まらないかなと心待ちにしています。頑張る清瀬の方々に会えるのが楽しみです。ポイントは寄付もでき、自分の活動が地域に還元されるのも嬉しいです。もし参加を迷っている方がいたら、一日一歩外に出るつもりで出ていらしてほしいです。貴重なお話、ありがとうございました。写真が3枚あります。1枚目は松野さんの写真です。2枚目はヨガ教室の様子とあり、参加者が手を組んだ両手を頭の上に上げ、体を右に倒しています。3枚目は高橋さんが松野さんにインタビューしている様子です。写真終わり。取材を終えて、ポイント事業の楽しさがとてもよく伝わってきて、お話を聞いているだけで前向きな気持ちになりました。事業への参加をきっかけに、生活に張りが出たり、世代を超えて交流が広がったりするのも素敵です。10月に参加年齢を拡充し、スマートフォンも導入して再スタートするというポイント事業、楽しみですね。令和元年度健康ポイント事業。対象20歳以上で市に住民登録のある方。募集人数1000人。問い合わせ健康推進課成人保険係。電話 042-497-2076。詳しくは 司法清瀬9月1日号予定や市ホームページでお知らせします。8、消費生活相談の現場から。未成年者の契約がすべて取り消されるとは限りません。3分。事例、クレジットカード会社からの請求明細が届き、中学生の子供によるオンラインゲームの利用料が高額になっていることが分かった。先月の請求明細で初めて子供がアイテムを購入していることに気づいたが、少額であったため見過ごしていた。今回はあまりにも高額なので友人に相談したところ、未成年者の契約なのだから消費生活センターに行けば取り消してもらえるのではないかと言われた。イラストがあります。子供がスマホに夢中になっている様子。一方、母親が請求書を見て青くなっている様子です。イラスト終わり。アドバイス。未成年者がオンラインゲームでアイテムを購入した場合、未成年者とゲーム会社との間にアイテム購入契約が締結されたことになります。そのため、民法上、未成年者取り消しが可能です。例外として、親権者の同意があった場合や、未成年者が自分の小遣いの範囲の契約をした場合、さらには未成年者が自分は成年者であるなどと相手を騙していた時には取り消しができません。事例の場合、親が自分の ID とパスワードを子供に教え、アイテムを自由に購入できる状態にしていたこと、子供がアイテムの購入をするたびに、親に決済のお知らせメールが届いていたことが分かりました。高額請求となる以前から気づいていたにもかかわらず、何も対処せず、結果として未成年者が購入を続けられていたのであれば、親権者の合意を得た契約と解釈され、未成年者取り消しは困難となります。未成年者取り消しが認められるかどうかは、親権者がアイテム購入の事実を知った、知り得る状態にあった後、どのような対応をしたかが重要となります。アイテム購入に気づいたら購入させないような対応を行い、すぐに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。自死で候ミニ、町名変更の歴史、3分。自死で候18の巻、町名変更の歴史より。昭和の初め、清瀬村役場の所在地は、中清と阿座本郷道東842でした。中清とが大阿座、本郷道東が小阿座です。現在の市役所の住所は中里5丁目842番地。この二つは同じ場所を指しています。地名の方が変わったのです。地域全域が現在のような住所表記になるまでの4回の変遷を振り返ってみましょう。最初は昭和39年、西武線南側の地域で新しい地名、松山、竹岡、梅園が誕生しました。この地域には下清戸や中清戸など、清瀬駅の北側と同じ地名が入り乱れていたため整理したのです。次は昭和40年、清瀬駅北側の駅に近い地域で元町と上清戸に整理されました。元町はこの時誕生した名前です。続いて昭和42年、団地の造成に伴い朝日ヶ丘の地名が誕生し、団地の名前も朝日ヶ丘団地となりました。そして最後が昭和45年7月1日、それまでの3回の範囲に入っていなかった地域が整理されました。清戸下宿は下宿に、役所の住所も中里5丁目になりました。こうして清瀬全域の町名が整えられ、10月1日、清瀬は市政施行の日を迎えたのでした。図があります。 長報清瀬昭和39年2月15日号最初の町名変更の地域を示した図とあり、西武線南側の地域で新しく誕生した地名、松山、竹岡、梅園、それぞれ1丁目から3丁目や病院などが記されています。図終わり。訂正。7月1日号、獅子で候、ミニのタイトルを平成史と掲載しましたが、正しくは獅子で候、平成史でした。お詫びして訂正いたします。本編をご覧になるには、市ホームページからトップページ、市政情報、広報、清瀬市ブログへ、プリントアウト版、市内の各図書館でご覧いただけます。